申命記の24章の17節から22節までです。申命記の24章の17節から22節までを兄弟に朗読していただき、続きまして説教憐れみの心を開けと出して藤山先生に御言葉を取り継いでいただきます。それではよろしくお願いいたします。
聖書を朗読します。申命記24章17節から。寄留者や孤児の権利を犯してはならない。ヤモメの衣服を父に取ってはならない。あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神主がそこからあなたをあがない出されたことを覚えていなければならない。それゆえ私はあなたにこのことをせよと命じる。あなたが畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは寄留者や孤児やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは寄留者や孤児やもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは寄留者や孤児やもめのものとしなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを覚えていなければならない。それゆえ私はあなたにこのことをせよと命じる。
おはようございます。2月の第2聖日の礼拝を捧げていますが、やはりこう日差しが少しずつ柔らかく暖かくなってきていることを感じます。今朝降った雪もザラメ状で、コーヒーに入れたら美味しいかなと、まあ、砂糖じゃないのでそんなことはしませんけれども、季節は変わりつつありますが、しかし谷間なので、心身の健康には影響がある場合もありますので、気をつける必要もあります。まあ、新型コロナウイルスの感染が非常に拡大していると思ってはいるものの、しかし減少傾向にも転じているニュースも聞くにつれ、今年は収束するという期待が高まっているのは私だけではないと思います。ウイルスは強力ですが、神様の恵みがさらに強力であり、神の御言葉は私たちの命であることを確認しながら、今日もメッセージに御言葉に耳を傾けていきたいと思います。今北京オリンピックが開かれて、まあ、見ている人見ていない人それぞれかと思いますが、日本人選手も何人か金銀銅の、まあ、メダルを獲得して、湧いています。一方私たちは信仰の馳せ場という競技に、信仰のマラソン、あるいは、剣とボクシングに参加しているということが、まあ、新約聖書の背景にあるオリンピック、ギリシャで開かれていたオリンピックを背景に、パウロは信仰のマラソン、そしてボクシングということを、まあ、取り上げて語っている箇所があります。御言葉を出していただきますと、パウロがこのように語っていますね。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。まあ、平野歩夢選手がハーフパイプのスノーボードハーフパイプで、まあ、世界最高難度の技を繰り出して見事優勝しましたが、まあ、ゴールドメダルは一人だけしか得られないんですね。しかし信仰のゴールドメダルは イエス様の現れを慕っている者には誰にでも授けられるという、地上の教義とこの霊的教義にはその違いはあります。一人だけしか得られないとしたら私はとてもというふうに引いてしまいますけれども、主の現れ、イエス・キリストが十字架にかけられた時に受けたその傷を持ったままで再びおいでになる、そのことを待ち望んでいる人には誰にでも義の栄冠が授けられるというんですね。素晴らしいことだと思います。地上の生活の中では多くの人が豊かさ、そして安心安全というものを求めて、あるいは健康というものを求めて、努力しています。その欲求というものは尽きないわけですね。一方、阻害され貧しさと不安恐れの中で極度の困窮を極めている人たちがいるという現実もあります。日本の外務省の発表では今世界では約10人に1人、まあ、世界人口は今77億78億と言われていますが、7億人ですから10人に1人1日200円ほどで生活しているという発表があります。また9人に1人およそ8億人の人々が栄養不足の状態にあると言われています。社会に広がる不公平、格差というものは今まではありましたけれども、しかしその格差が広がっているという現実を見て、私たちはどうしたらいいのだろうか、聖書は何を語っているんだろうかと、まあ、問いかけていこうと思います。すでに私たちは信仰によって罪人であり汚れたものでありながら、イエス・キリストを信じる信仰によってそれが許されて清められて義とされ神の前にこうして出ているわけですね。その信仰による義を求めいただいている私たちにさらに義があるということ、永遠にとどまる義があると聖書は教えているんです。どんな義かというと、次の御言葉に書いてあります。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。私たちが神様からいただいているもの、働いて努力して得ているものを散らす、施すという技を通して、その義は永遠にとどまると教えられているんですね。イエス・キリストを信じて救われるということと、救われてからこのような良い技に励むということは、まあ、車の両輪のように聖書に書かれているということに気がつきます。ですから教会を通してさまざまな福祉の働き、あるいは教育の働きが始まって今日に至っていますが、それがキリスト教にルーツがあるということはほとんどの人は知らないわけですね。特に弱者、社会の片隅に阻害されて苦しんでいる人々に教会は最初から目を留め、そして関わり活動してきた歴史は長く続いているわけです。そこでこの今から3500年ほど前に書かれた申命記に書かれている世界、特に希流者、孤児、やもめという人々に目を向けていきたいと思いますが、このような人々は神の身に尊い存在である。もちろん私たち一人一人も神の身には尊い高価な存在ですけれども、特に神様はこの旧約聖書で貧しい人、やもめ、孤児に、希流者に目を留めるようにと進めているわけです。これが繰り返し繰り返し繰り返し出てきます。まあ、昨年の私たちの教会の年間テーマも自分にしてほしいことを隣人にもというテーマでした。それを心がけた1年だったわけですが、まあ、どこまでできたかは分かりません。しかしそのような姿勢で歩むということは大事なことです。特に信仰者にとって それは欠かせない生き方、ライフスタイルになるわけですね。主の塵から作られた壊れやすい存在が私たちです。病気にもなるし、いろんな精神的な思い患いで下を向いて、あるいはため息をついてしまうのが私たちですけれども、そんな土の器に過ぎない人間、しかも自己中心で自分さえ良ければという、その罪の奴隷である人間を神様はなぜ愛しておられるのか、愛してくださるのか。18節を見ると、あなたがエジプトで奴隷であったことを覚えていなければならないと書いてあります。人は何者なのでしょうか、まあ、詩編の中でもダビデという方が、人は何者なのでしょうか、まあ、霊的な存在というのを私たちは時々こう聖書から学ぶわけですが、私たちも霊的な存在です。他には天使とか悪霊とか霊的な存在があるわけですけれども、当時の人々、この旧約聖書の時代の人々は、太陽や月や星も霊的な存在と捉えていたんです。それで星座とかいうものを、まあ私は詳しくはありませんが、星のこうつながりを動物や何かに見立てて、オウシ座とかですね、ペガサスとか、そういったこう霊的な存在として描いていたわけです。今科学万能の時代の中で、まあ、それは物質の世界にこう片付けられてしまうんですが、当時の人々の考えの中に、思いの中に霊的な存在というものはそのようにあったんですね。ですから詩編の109編だったか、ちょっとごめんなさいね、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、言葉もなく話も聞かれない、しかしその呼び声は全地に響いたと書かれているように、人々は太陽でさえももう話しているんだ、語っているんだと、言葉も話もないけど、しかし私たちに呼びかけているんだというふうに、そのような捉え方をしているわけです。そんな偉大な神の創造物を見て、詩人は人とは一体何者なのでしょうか。偉大な神様の御業に比べれば、私のような存在はもうちっぽけなもの、地の塵に等しいもの、吹けば飛んでしまって消えてしまうような存在だということをひしひしと感じながら、人間とは何者なのでしょうかと問いかけているんですね。で、神様を知らない人は、私は偉大だ、私はできる、私はあの人よりは優れていると、そのような思いをこう引きずりながら生きているかもしれませんが、しかし一羽のスズメや私たちの頭の髪の毛一本にさえも目を留めてくださる神様であることを新約聖書を通して知ることができます。そして結論としては、人は神の形に似せて作られているから尊い存在であり、神の目には高価で尊いんだと教えられるわけですね。神の形が私たち人間の中にあるということです。動物にはないんですというこの違いを知っている人は本当に幸いです。私の中に神の形がある、そして私の周りの一人一人にも神の形がある、だから尊いんだ、だからその人の命は、決してその人の存在は無視されてはならないんだという人間観、人間を見る目というものが 聖書を通して私たちの中に養われているから、お互いに兄弟姉妹と呼び合い、神の家族として共に集い、このコロナ禍の中でも、まあ、あの人たちよく集まるねと言われているかもしれない、言われていないかもしれませんが、神様の前に神の家族として、キリストの体として私たちは出ているわけですね。神の形が私たちの中に、そして今はイエス・キリストを信じている私たちの中にはキリストの形があるから、我が家は尊い存在だと改めて認識しながら進んでいきたいと思います。イザヤ書の43章4節、次の御言葉出てますね。これを一緒にぜひ暗記していただきたいと思いますので、一緒に読みましょう。3、はい。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様が私たち一人一人にこのように強烈な愛の告白をなさっている、聖書とはそのような愛の手紙であるということができます。まあ、他の場所にはいろいろ厳しいことは書いてありますが、しかしそれも神様が私たちを愛しているがゆえに厳しいことも書いてあるということですよね。そのように聖書を読む必要があるということを何度も学んでいるわけです。そんなにも神様に愛されている私たちですが、罪によってその神の形が壊れてしまった、壊れてガラガラと崩れてしまったんですね。そして神様が愛している人間を私たちが愛せなくなってしまった、ここに悲劇が、世界のすべての問題が生じているわけです。そして競争や搾取の対象としてしまっている、同じ人間を自分に都合の良いように利用する対象、絞れるだけ絞り取るということが歴史の中で繰り返されているわけです。一つの画像を見ていただきますが、アフリカの子どもが、まあ、エチオピアの飢餓というのを1985年に私たちは知らされて、多くの教会が何とかしなくちゃと心動かされて、まあ、募金活動したりチャリティーバザーを開いたり、さまざまな活動をして、支援を、まあ、続けたという活動があります。私たちの教会も長くそのことを続けて、エチオピアやアフリカの方に、あるいは国際飢餓対策機構という NGO を通してさまざまな援助を必要としている国々に、まあ、支援の手を伸びてきたわけです。私たちは直接行くことはできませんけれども、そのような形で援助の手を伸ばしたんですね。今もそれは継続され、そしてさらにその必要は増大しているという世界の現実を見ているわけです。私たち一人一人は、世界に住む全ての人は神の前に、神の目に一人一人は尊い存在であるということを心に刻んで、そして愛の対象としてお互いを見ていこうと願っています。第二に、この新命記24章の17節からの段落の中に、キリュシャ、コジ、ヤモメという人々が出てきます。彼らは権利を持っているんだ、まあ、今人権意識が非常に高い時代に生きていますが、しかし正しい人権意識を持たないと何でも平等という、そして許されるという感覚が広がってしまって、取り返しのつかない事態にもなりかねないということもあります。しかしこのような弱者と呼ばれる人たちが持っている権利は神から与えられた権利です。私たちが持っている権利も神から与えられている権利ですが、ともすると忘れられがちな権利がここに書いてあるんですね。次の御言葉を出していただくと、 まあ、この御言葉私は何度も読んでいたはずなのですが、このメッセージの準備の中でなんか初めて見たような気がいたしました。貧しい者が国のうちから絶えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う、国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。私はこの御言葉を今まで読んだことがあると、改めて確認した方もいらっしゃると思いますが、私はもう初めて見たような気がいたします。あなたの手を開かなければならない。私たちは生まれてくるときに赤ちゃん手を握って生まれてくるんですか、助産師さんにお聞きしたいところですが、で私たちは一生の間こう集めよう、自分が握ろう、幸せをつかもうと、その手を握りしめて生きている現実というものは確かにあるなと気づかされます。しかし神様はそれを開かなければならない。イエス様も赤ちゃんは握ることもあれば開くこともあるんですが、いろんな場面でイエス様は聖書の中で手を広げて私たちを迎え、私たちを癒し、私たちを受け入れ救おうとされている方なんですね。祝福する時にも手を挙げてイエス様は弟子たちを祝福されました。神様とは私たちを祝福しようと待っておられる方だと聖書は教えています。だからその祝福を求めて、あっちの神様こっちの神様ではなくて、私たちを高価で尊いとおっしゃるその神様に近づくことが救いになるわけですね。かつては奴隷として扱われ虐げられた人々に対して神様は何とおっしゃっているかというと、18節を見ると、あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神主がそこからあなたをあがない出されたことを覚えていなければならないとおっしゃっています。奴隷であった人々に神様が憐れみの心を開かれたから、彼らをその人間として見られない動物以下のような存在として扱われていた人々をあがなってくださった、神様のものとしてくださった。当時は動物がそのために犠牲になりました。おびただしい血が流されて、羊、牛、ヤギが殺され、人々はその血を見て自分の犯した罪がどういうものかということをおぼろげながら自覚していったわけですね。しかし私たちはイエス・キリストの罪のない血が流されたその十字架の贖いによって滅びから、罪の滅びから救い出されて神の子とされているわけです。贖われている、罪の奴隷であった私たちが贖い出されて神の子供とされて自由にされて、その与えられた自由をじゃあ何のために使うかということが求められているわけです。相も変わらず自分のため、自分のためと握って離さないような生き方をするのか、それとも手を開いて心を開いて神様が目を留めておられる、神様が彼らに与えられている権利を、私たちが彼らの権利に対して応えていこうとするのか、その生き方が与えられた自由の中で選択が必要とされるわけですね。次の御言葉を出していただくと、パウロはこのように語っています。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。特に信仰の家族という場合、当時は奴隷の人々が社会には世界にはたくさんいました。そういう人々がイエス・キリストを信じて教会にやってきたわけです。いや、あの人たちは奴隷でしょう、私たちとは関係ないと言って拒絶する豊かな人たちも当時の教会にはいたということがヤコブの手紙の中に書かれていますね。そして裕福な人たちは前の席に座って、 そして奴隷の人たちは後ろに座るようにと言われていたという当時の背景が語られています。まあ、この教会は前の席は金持ちが座る席ではなくてどこに座っても自由なんですけれども、韓国では前は金の席、真ん中は銀の席、後ろは銅の席という ことが結構やれていたりもしますが、まあそれはもうジョークの世界ですが、信仰の家族の人たちに善を行うということが進められています。じゃあ現代私たちはそれをどのように適用できるのかということを考えていく必要があります。今は日本も貧しさをその味わっている人々がたくさんいます。困窮している人々がたくさんいます。特にこのコロナ禍でその傾向というのが顕著になってきたと言われています。その現実を見ながら私たちができることは何かということを探していく必要があるかと思います。教会の中にもそういう現実が明確でしています。役員会でもそのことを今年はテーマにして話し合って何ができるかを対策やあるいは教会としてのシステムやそういったものをこれからの時代に備えて立て上げていく必要があるかと考えています。詳しいことを今日は話すことはできませんが、いつの時代にも起立者、まあ、在留異国人という言い方は今はしますね。そして孤児、戦争が起きると孤児が生まれます。そして兵士が死にますからやもめが生まれます。それは昔も今も戦争がもたらす悲劇として起こるわけです。彼らのお世話をケアを彼らの必要に対して誰が満たしていけるのか、彼らにはそれを受ける権利があると神様はおっしゃるんですね。その権利を擁護しなければいけない、それは教会がすることだと神様はおっしゃるわけです。まあ、善意の人がやればいいというふうに思う人もいるかもしれませんが、教会にはその使命があるということです。言葉で伝える宣教とともに良い技を行う宣教というものが、これが2つが一つになって教会の働きは前進するわけですね。弱者への配慮という手の技は19節を見ると祝福されると書いてあるんです。19節を見ると、あなたが畑で穀物の借り入れをして束の一つを畑に置き忘れたときはそれを取りに戻ってはならない。それは寄留者や孤児やもめのものとしなければならない。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。まあ、教会には時々お金がないからくれという人とか、旅をしているけれども旅費がなくなったから、恵んでほしいとか、まあたまにですけどそんなに多くはないんですが、フラッとこうやって来られる方もいます。また かつて教会に帰ってきていた人の中で非常に困窮して、もう子供が3人もいて食べるものがないという人がいるのを知って家内と訪ねて、まあ、何らかの手当をさせていただいたことはありますけれども、それは当然のことだと思ってまあやるわけです。しかしこうふらっとやってくる人たちの中には教会荒らしと呼ばれる人たちがいて、困ってはいないんだけど、まあ行けば何らかの手当をしてもらえるという、まあ、神戸に私が昔いた時にはそういう人がたくさんいましたが、そういう人は別にして弱者と呼ばれる人たちが神様から与えられた権利を行使できるように私たちがその必要に対して応えるということは祝福されるんだと聖書は語っています。 そこで最後に主の祈りの応用ということを見ていきます。オリーブ祈り会では、しばらく主の祈りという井筒明という牧師が書かれた小さな本をテキストに、読み合わせしながら、天にいます私たちの父よから始まるその祈りを詳しく学びましたが、その中で日ごとの糧を今日もお与えくださいという部分の中に、スイスの説教者、有名な説教者リュティという方が書かれた一文を見つけて、そのコピーを取っておいたんですね。でその中に非常に教えられた箇所がありましたのでお分かちしたいと思います。主イエスは貧しさや不当な扱いを受けた人の痛みをご自身の嘆きとし、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈るように教えられた。私たちっていう言葉がキーワードですね。主の祈りっていうのは天にいます私たちの父よ、私の父よと呼びかけてもいいところを私たちと呼びかけているわけです。私たちの主、世界の主である方がラザロと共に金持ちの家の門の前で施しを求め、また子犬と共に飛んでいる人の食卓の下に入り、そこから落ちるパンくずを待たれる姿、この世界に困窮している人がいる限り施しと呼ばれる物質を伴う良い行いは憐れみの心を開くゆえに、キリストの十字架の深みへと私たちを導く。慈善行為ですけれども、私たちの日ごとの糧を今日も与えたまえと祈るときに、私たちはそういうことを祈ることさえできない困窮している人々のためにイエス様と一緒になって祈っているということ、そしてそのような人間が、人類が犯しているその罪のために、苦しんでいる人々のためにもイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださった、彼らをあがなうために死んでくださった。私たちは先にそのあがないに預かって救われ義とされ、そして誠の自由を与えられたんですね。それをどのように使うかということが問われているわけです。もちろん私たちは呼びかけられたときに応答して献金をしたり、あるいは奉仕をしたりすることができます。今までもそれを続けてきましたが、この終わりの時代の特徴は分断化と、そして差別がさらに際立って現れてくる時代です。そんな中で教会の使命の一つとして、この施しの技に励むものでありたいと願っています。最後の御言葉を出していただくと、あ、ないですか、はい、この御言葉です。ガラティア2章の10節、ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。あの大説教家、大宣教師、大牧師と言っていいあのパウロが、言葉で伝えるだけではなくて、貧しい人たちに、貧しい人たちを顧みて、そしてペリピの教会にはその実情を知らせて、献金を集めてそれをエルサレムまで運んでいくという、お金持っていたらそれ大変ですよね。現金輸送車ない時代ですから、そんな危険を冒してまでエルサレムにいる貧しいクリスチャンたちのためにパウロは献金を集めて運ぶという労を惜しまなかったんですね。パウロの信仰の姿勢の中にそれが表されていました。私たちは神様の憐れみを受けた者として、憐れみの心と手を開く、そのような歩みをこれからも続けさせていただきたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、繰り返される言葉の中に貧しい人々への施しという言葉が今日も語られましたが、同じことではなくて、この時代の中で私たちがなすべきこととして受け止め、私たちも生活の必要があり、私たちにも弱さや苦しむ時がありますけれども、しかし比較にならないほどの困難や不安や恐れの中に生きている人々のために、神様が憐れみの心を、憐れみの手を開くようにと今日進めてくださり、ありがとうございます。何ができるか、一人一人が神様から問いかけられ、その問いかけに応答して、私たちに与えられているものの中から施しの技として提供できますように、受けるよりも与える方が幸いだと教えられた主の教えに聞き従うものとなれるように、聖霊様の助けを、導きを与えてください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。